2024年のクリスマス礼拝をここに共に守ることができる幸いを本当に心から感謝をいたします。今日のルカの2章1節から7節は多くの方はもう何度も聞いて読んでいるところでありますが、思いを新たにもう一度聞きたいと思います。皇帝アウグストゥスという名前が出てまいります。これはローマ帝国の皇帝の名前であります。ローマという国はこの帝国と言われる巨大な国になる以前、共和制という制度で元老院という議会が法に基づいて政治を行っていていた国でありました。選挙によって議員が選ばれるのでありますが、貴族から選ばれていく元老院という議会と、それだけではなくて一般の市民の中から議員が選挙されて建てられる民会というものもありました。その元老院や民会という議会から執政官、コンスルというんですけども、執政官と呼ばれる行政の長が選ばれて建てられるんです。この国を統治する権限がこの執政官と言われる人に与えられるんですが、実は一人ではないんです。二人なんです。やはりこの権力が集中する独裁にならないように、二人の執政官を立てることによって、どちらかがこう暴走するときにはそれを止める、まあ、そういう役割がやっぱりあったわけです。しかも任期はたった一年、そういう意味ではこうコロコロと変わっていくものではありますけれども、まあ大体、そういう権力を得る人たちというのは、その地位を固めてますから、変わるとは言っても大方、あの人ねということに、まあ、なります。で、そういうこのローマという国がどんどんこう大きく巨大化していく中で、その支配をめぐってもう実に激しいこう権力闘争が繰り広げられていくことになりました。まあその辺調べてですね、お話しし始めたらもう楽しくてしょうがなくて2時間か3時間くらいお話ししてしまいそうなので、ちょっとはしょります。とにかく凄まじい権力闘争なんです。それが、繰り広げられていく中で、最終的に、勝ち残っていくものが出てくるわけです。それがユリウス・カエサル、英語だと、ジュリアス・シーザーですね。このカエサルがこの権力闘争の末に最後に勝ち抜いていって、権力を一手に握る、掌握する、永久独裁官という肩書きを元老院から、与えられるのです。永久独裁官、独裁者じゃありません。独裁官です。つまり、役職名です、これは。ただ、この独裁官というのは、実はローマの法の中できちんと定められている役職でありましたが、国家の非常事態、戦争があるとか、まあ大変な非常事態の時にですね、一人のこの独裁官と言われる人に全権を与えていく、そしてその危機に対処していくためにあるルールでありました。ですからこの独裁官というのもですね、任期はたった6ヶ月です。6ヶ月、つまり短期集中の危機対応の役職です。 で、この独裁官にはある意味では全権が託されることになるわけです。しかし、ユリウス・カエサルは、この自分をですね、終身の死ぬまで永久独裁官という肩書きを得てですね、まあ、本当にもう独裁者になるわけです。結局元老院とかいろんなその役職があるわけですけども、それらを全部骨抜きにして、もう元老院など有名無実化、ただカエサルが言うことにはいはいっつって承認しますっていう、もうそれだけでしたよ。そんなありさまになっていった。共和制から言うなれば君主制へと取って代わることになったわけです。歴史で名だったのを思い出しましょう。カエサルが死んだのは、まあ、殺されたんですが、紀元前の44年です。覚えやすいですね。44年です。紀元前の44年、カエサルが元老院の議場に入っていったときに、彼は、この、刺されて、殺されて、暗殺されてしまいました。その、今はの際にですね、古い友人であり、腹心の一人であった、元老院の議員の仲間である、ブルートゥス、まあ、英語だと、ブルータス、に向かって、ブルータス、お前もか、と言って死んでいったと言われているわけです。まあ、古い伝承が起源となっているようでありまして、イギリスの劇作家のシェイクスピアは、ジュリアス・シーザーという戯曲、この作品の中で、このブルータス、お前もかっていうセリフをですね、やっぱり入れ込んでます。西洋では、このブルータス、お前もかっていうのは、親しい者からの、信頼している者から裏切られる時の、こう、悲嘆の言葉として、こう、格言として定着していくことになるわけです。さて、この絶対的な権力を一手に握ったカエサルが暗殺されて、そして死んでしまった後、後継者争いが当然起こるわけです。で、実はカエサルは遺言を残していました。で、カエサルが死んだ後ですね、その遺言がこう開かれました。そうしますと、なんと、この、カエサルという名前、自分の名前と自分の全財産を誰に譲るか、相続するか。実は、カエサルの姪っ子の息子、オクタビアヌスというんですけども、あまり聞いたことないですよね。実は今日のアウグストゥスがそのオクタビアヌスなんです。名前を変えるんですよ。オクタビアヌスという姪っ子の息子がいました。まあ、カエサルからすると、37歳下になるわけですね。ですから、まあ、かなりもう本当に若い、青年のこのオクタビアヌスにですね、自分の名前、これはもう称号ですから、と全財産を譲る。まあ、それに対してもいろんなこう争いのもとになるんですけど、実はですね、当のそのオクタビアヌスは、なんとペルシャに遠征するために、今の、バルカン半島の付け根あたり、マケドニアのもっと北の方なんですけども、あたりに、もう出発して出向いていって、そこである意味で軍事訓練を、やっている最中だったんです。ところが、王子にあたるカエサルが暗殺されてしまったってことを聞いて、彼は急遽帰ろうとするんですが、帰る途中に、いや、実は相続はオクタビアヌス様、あなたでしたっていう話を聞かされることになるわけです。彼はこの政治の世界にもうとっくに足を突っ込んでますけれども、何が起こるかっていうのを考えるわけです。そして、ローマの元老院を仕切っているキケロという哲学者であり文筆家であり政治家であったドンがいるんです。 そのヒケルにも連絡を取って、この王子のカエサルからこういうこの遺書がねあって、自分が指名されたと、支持してくれるかと、後押ししてくれるかと、ヒケルはですねこう駆け引きするんですね。で、他の将軍たち、特にやはりこういう世界というのは軍隊ですね、軍隊の長、将軍がやはり鍵なんです。ですからその将軍たちにも連絡を取ってですね、自分に味方してくれるかということをちゃんと取り付けるんです。その上でローマに入りました。そしてローマで元老院と民衆の前でですね、我こそはカエサルと言ってカエサルの名前を継承するものである宣言するわけです。ところがです、このカエサルの17年下に、アントニウスというやはり政治家がおりました。アントニーとクレオパトラってやっぱりシェイクスピアの戯曲になったアントニウスって言うんです。アントニウスが実はこのカエサルに次ぐナンバー2で実権を握ってました。ナンバー1のカエサルが死んじゃったわけですから、当然ナンバー2のこのアントニウスが実権を握るはずだったのに、若造であるオクタビアヌスが出てくるわけです。アントニウスからしたら、20歳も下ですよ。ね。20歳下の若造が指名されて、ね。国のこの支配するその代表に立てられようとしている。当然、このちゃんちゃんバラバラ始まるわけですね。まあ、そこもちょっと、ショートカットします。まあ、いろんなことがあるんです。でも、最後はですね、もう戦争ですよ。で、オクタビアヌスの、が、味方につけた軍隊の軍勢と、このアントニウスが、どこと繋がったかというとですね、エジプトなんです。エジプトのプトレマイオス王朝。そこを支配してたのは、ファラオですけども、その妃が、あの、有名な、クレオパトラだったんです。アントニウスはそことくっついた。ですから、エジプトはやはりあのナイル川を元にした、ものすごい経済力を持って、軍事力を持ってましたから、エジプトと、このローマのオクタビアヌス、アントニウスがこう戦う。どこで戦ったか。ギリシャのアクティウムという海で、海戦となったわけです。私たちは、この大昔、源氏と平家が戦った、あの、壇ノ浦の戦いを、どっか、思い起こさせるのでありますけども、結局、その戦いによって、この二つの、勢力の決着がつくわけです。アントニウスはですね、最初は優勢でしたけども、負けてですね、結局、クレオパトラと一緒にエジプトに逃げていっちゃうんです。逃げていっちゃう。それで、ね、エジプトで結局、クレオパトラとアントニウスは二人とも自害して死んでいくことになりました。もう完全に敗北です。まあ、打足ですが、あのヘロデ大王もですね、最初はこのアントニウスについてたんですけども、これはまずいと思って乗り換えるんですね。オクタビアヌスに。まあ、そうやってですね、こう、激しい権力闘争の末に、最後に勝ち残ったのは、オクタビアヌスという、あの、カエサル、ね、王子カエサルの、姪の息子だったわけです。オクタビアヌスは、自分が最終的に勝ち残ってトップに立った暁にですね、自分もあの王子カエサルの真似をして永久独裁官になろうとはしなかったんです。そこは賢いんです。オクタビアヌスはこの元老院という議会を見事にコントロールして、まず、プリンケプスという称号を受けるようにしました。それは意味は第一人者という意味なんですけれども、その称号の意味するところは政治的な権限の第一人者という意味になるわけです。さらにまた元老院から今度はインペラトルという こう無限の権限を付与される称号を与えられる。まだ続くんです。三度目の称号、三つ目、これがアウグストゥス。アウグストゥスというのは尊厳あるものという意味なんです。尊厳です。で、何か政治的な役職名とはちょっと不似合いな尊厳あるものという称号なんですが、要はもうあのカエサル、ユリウス・カエサルが手にしたあの永久独裁官と同じ全権を一人で握ることになった。それをこの元老院からアウグストゥスという称号をこう付与される、贈呈されるようにちゃんと仕向けていって、整えていって、そしてそれを上手、もうね、芝居がかってるんです。こうあの元老院からですね、あのアウグストゥスという称号どうぞお受けくださいしたらね、必ず形式的に断る。いえいえ私のだ。また元老院が、いやそうは言わずに、いえいえ私は、それを何度か繰り返した上で、で、あそこまで申し上げられたら頂戴しましょうという、もうなんかね、本当に芝居分かってんです。でもそういうことをやって、アウグストゥスという称号をもらい、オクタヴィアヌスはもうオクタヴィアヌスという名前をやめてアウグストゥスという名前になった、名前に変えたわけです。ですから、この揺るぎない権力と、もう巨万の富と、歴史に残る名声等を全部手にした、いわば成功者であったと言ってもよいでしょう。海の彼方の、ね、ユダヤからしたら海の彼方の想像もつかない巨大な政治権力の世界のその頂点に立っている皇帝アウグストゥスから全世界に勅令が出たというんです。それは皇帝が支配するこの全世界において住民登録をせよという命令であったというんです。住民登録って、それはこの町には、ね、どういう人たちがいて、家族構成はこうこうこうで、年齢はこうで、仕事はこうで、で、という情報を得るわけです。それは、アウグストゥスにしたら、その支配下にあるいろんな国々の持っている力とか内実を知るためでありました。働いている人たちの頭数を数えていくと、どのぐらい税金を取れるかが算出できるわけです。まあ、昔風の言い方だと、そろばんを弾いてですね、うん、あ、このぐらいいたらこのぐらいの税金は取り立てることができる。あとは、成人男性がどのぐらいいるかです。申し訳ないけど、今ここでバーッと数えてみます。そしたら、あ、兵隊になって、戦う兵士になる可能性がある成人男子は何人いるか。そうすると、その国が軍隊を作って万が一ローマに反抗してくるようになったときに、どのぐらいの戦力を持つことができるかがわかるわけです。そして、兵士の数だけではなくて、経済力も分かれば、そこに軍事費としていくら投入できるかも分かるわけです。もう、この住民登録というのは、ある意味では、この支配下にある国々の、いわば、全部、お財布の中から何から全部見ちゃうようなものです。まあ、支配者としては、こういう情報やデータを収集するという、まあ、重要な政策でありますから、また当たり前の政策とも言えます。このローマ帝国の皇帝という圧倒的権力から発せられた命令に、もう逆らえるものなどありません。すべての人が、 世界中のすべての人が登録をするために自分の町へ帰っていくことになる。ガリレア地方の小さな町ナザレに住んでいた大工のヨセフと婚約者のマリアも例外ではなかった。もうマリアが身重の体で長旅による危険があるのは当然わかっているはずでありますが、もう従うしかありません。何の力もない無力な二人でありました。でヨセフはダビデの家系でありましたから、ダビデの町ベツレヘムへと向かうわけです。ただ今日のこの新教ではこの記述は本当に滑らかに訳しているのですが、このユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったというっていう訳し方をしているんですけども、元の言葉を直訳すると、ダビデの、ユダヤのベツレヘムと呼ばれているダビデの町へ行ったって、呼ばれているっていう動詞が入っているんです。ベツレヘムと呼ばれている、わざわざそういう言い方をしていることをちょっと心に留めて、後でちょっと触れたいと思います。さて、ベツレヘムに着いたいいものの、住民登録のために人が集中してしまったためでしょうか、泊まる場所もなく、まあ、そうこうしているうちに月満ちてマリアは出産になってしまう。宿屋には彼らが泊まる場所がなかったと最後に出てきますが、二人は人が泊まる場所ではなくて家畜のいる場所にいたんだということになるわけです。家畜小屋という言葉は実は入ってないんです。ないんです。よくこう小屋があって、イエス様とマリアとヨセフのその人形が置いてある、カトリックなんか行くと必ずねそういうのが置いてありますけど、実は、家畜はですね、こう結構こう起伏のあるこの地域で崖があって、その崖をこうくり抜いていって中を洞窟のようにし、でそこはある意味では入り口をしっかり塞げばこう獣に襲われないわけですから、そういうこの洞窟形式の家畜小屋が一つ考えられる。もう一つは確かに小屋だったかもしれません。でも三つ目があるんです。それは日本でもあったやり方ですけども、家の中で人が住むスペースと家畜がこう夜の時入れられるスペースが仕切られていて、こう土間になっている。で、そこでいわば家畜と人は同じ屋根の下で、まあ、過ごすわけですけども、家畜は家畜のスペースが、で匂いとかもありますから多分仕切りももちろんちゃんとあるんですけども、そういう場所だったかもしれない可能性ですねがあります。で、いずれにしても人が普通に、寝泊まりする場所はなかったから、家畜たちが入れられているようなそこにマリアとヨセフはいて、そこで出産することとなった。もう想像力をたくましくするとですね、マリアがこう産気づいてお腹が痛くなってこう産むという時に、まあ産婆さんを呼んで近所のご婦人たちがみんなこう手伝いに来て大騒ぎになったんだろうなと思いますけど、まあ聖書はさらりと生まれたと書くだけであります。で、問題はですね、この生まれたての約束の子、王の王たる子がなんと貝場桶という家畜の餌箱に寝かせられていたという記述になるわけです。ルカによる福音書では、以前マリアの受胎告知の中で、生まれてくるその子は偉大な人になり、意図高き方の子、つまり神の子と呼ばれ、ダビデの王座をいただいてその支配は終わることがないとまで言われていた約束の子です。クリスマスシーズンにいつも歌われるハイドンのメサイアン、キングオブキングスと歌わせありませんか。王、もろもろの王の王であられるお方、 そのお方が誕生して寝かせられているのがなんと貝羽桶。なんと惨めで無残、悲惨な有様であろうか。圧倒的権力者からの命令に、もうただ従わざるを得ない無力な二人だけではなくて、その二人が神様にせっかく信頼して、授かった赤子も、誠に無力であり、この世の尺度で見たならばもう惨めで悲惨としか言いようがない有様です。この情景のどこに神の子だの、王座だの、偉大な人なの、などの可能性を見出すことができるでしょうか。先ほど心に留めておきたいと申し上げました。ベツレヘムと呼ばれているダビデの町。もう一度そこに帰りたいんです。わざわざベツレヘムと呼ばれている。ベツレヘムというのはヘブライ語でパンの家という意味があります。パンの家。不思議な名前ですよね。パンの家っていう町の村の名前です。この地上の最高権力者、皇帝アウグストゥスの政策のもと、その支配する帝国のほんの片隅で起こっていることを皇帝アウグストゥスは知らない。皇帝アウグストゥスは紀元後の14年に亡くなっていますから。おそらく、18年から20年近く、この、イエス様が生まれたことを知らないままで過ごし、知らないまま死んでいくんです。アウグストゥスが死んだのは、紀元の14年、もうはっきりわかっています。イエス様が生まれたのはよくわかんないんです。でもヘロデ大王が生きている時代ですから、ヘロデ大王は紀元前の4年に亡くなっています。ですからイエス様が生まれたのは紀元前4年か、それよりちょっと前。だから2年ぐらいの幅を持たせたとしてですね、紀元前4年から6年ですね。で、アウグストゥスが死んだの紀元14でしょ。14たす4から6ですよ。まあ、18から20歳ぐらい。イエス様が18から20歳ぐらいの頃に、あの世界のトップのアウグストゥスは死ぬんです。シエスは、公の活動を始めたのが30を過ぎた頃だってありますので、おおよそ10年前、ナザレという町で父ヨセフと一緒に大工の仕事をしていたのではないかと思われる頃であります。神様が私ども人間を救おうとされるご計画は、人間の野心と権力闘争、命まで奪い合う血生臭い政治が渦巻いていく中に、誰にもわからぬように実行遂行されていた。人の目や世の価値観の基準からすれば、もう惨めで悲惨としか言いようがないけれども、実は今日のこの光景の中に、情景の中に、神の使わしたもうた救い主の救い主たる本質が表されている。パンの家、ベツレヘムで生まれた救い主メシア、家畜の餌箱である貝羽桶に寝かせられている。貝羽桶は家畜の食べ物、食い物が入れられているところ。私どもはここで、この後、ここの貝羽桶で寝ている赤子がですね、成長して公の活動を始めて、次のように言ったのを思い起こすことがきっとできるでしょう。ヨハネの6章。イエス様はこう言ったんです。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。 これを聞いた弟子たちはよく分かってない。で、なんて言ったか。主よ、そのパンをいつも私たちにください。まあ、本当に普通にむしゃむしゃ食べるパンだとどうも思ったらしい。そこで主イエスは言われるわけです。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。と答えていく。パンの家、ベツレヘムで、命のパンである神の御子が天から下ってきて、貝羽桶に身を横たえた。貝羽桶は、天から下ってきた誠のパン、神のパン、命のパンの入れ物であります。パンの家で生まれた命のパンである主イエス。その主は最後の晩餐の席で弟子たちの前でパンを取り、これを裂き、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であると言われました。この後の聖餐式でもその言葉が式文で出てまいります。パンを取って、これはあなた方のための私の体である。パンと主イエスの御体と永遠の命とが一つにつなげ合わせられているわけです。十字架に自らの命を投げ打ち、死んで酔うにまで下り、三日目に復活させられるという救いの御業にこそ誠の最高の権能と力とが発揮される。神の御子主イエスは、私どもに永遠の命を与えるために、パンとして、お生まれになられた。アウグストゥスは地上で最高の権力と富と名声を獲得できたけれども、それは有限であり、死によって終わりを、もたらされていく。いやでも、あのアウグストゥスでさえも死に打ち勝つことはできず、その権力も富も名声も、死の彼方まで持っていくことはできなかった。貝羽桶に寝かせられた小さな命のパンこそ、やがて十字架と復活をもって死に勝利し、私どもにも永遠の命という救いを与えてくださる。最後の晩餐でこの聖餐を主御自ら制定されましたが、それは単なる過去の追想のための儀式では断じてありません。復活の主がまさに、これはあなた方のための私の体と言ってパンを差し出してこられる。その招きがある。その復活の主イエスが与えてくださるパンは、主ご自身そのもので、すなわち十字架による完全な許しであり、復活にある永遠の命であります。その命のパンとして、主はパンの家、ベツレヘムで生まれ、貝羽桶に寝かせられて地上の命を始められた。2024年のクリスマスを迎えるにあたり、私どもはもちろん家畜とは違いますけども、貝羽桶の中の命のパンをいただくのだということを心に刻みたい。ベツレヘム、パンの家、それは現代においては教会と言えるでありましょう。パンの家に導かれ、招かれて、復活の主イエスよりお前のためのパンだと言って差し出される許しと愛を、今日もしかと受け止め、受け取りたいと願います。そして心からの感謝と賛美を持ってお答えしていきたい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいとの御言葉に従って、与えられた持ち場持ち場でこのクリスマスに思いを新たにし、これを実践していこうではありませんか。我らに救いを、 永遠の命を与えるためのパンとなりたもうとは、神の御子、主イエス・キリストに見栄えあれ。